では今日の説教聖餐式の前に賛美歌を歌いましょう。どうぞご起立ください。418番を歌いましょう。418番を歌いましょう。
聞けよ愛と真理の主の物語を、世の罪を除く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜照らす明日は来たる、仰げ贖いの主を、世のため苦しみ、常しえの命与えたイエスを、与えたイエスを、やがて時は来たる平和の光の、くまなく夜照らす明日は来たる、歌え作られたもの、すべて声合わせ、喜びあふれる、栄えの歌を、栄えの歌を、やがて時は来たる、平和の光の、くまなく夜を照らす明日は来たる、
くまなく夜を照らす、
くまなく夜を照らす明日は来たる。
皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。本日は皆さんご承知の通り、ヨハネによる福音書からの説教となります。4回目です。先週は山崎牧師がヨハネによる福音書から説教してくださいましたが、内容を覚えていらっしゃいますでしょうか。ヨハネによる福音書11章から、先週説教していただきました。今週も続けてヨハネによる福音書から学んでいきます。今週のヨハネによる福音書、説教のテーマはこのようにさせていただきました。新しい掟です。新しい掟です。この言葉を聞いただけでピンとくる方はよく聖書をご存知の方だと思います。ではこの新しい掟というのは、このヨハネによる福音書のどこに出てくるかというのを見てみたいと思います。皆さんがここではないかなというふうに思っている聖句だといいですね。ヨハネによる福音書の13章34節から35節です。皆さんも非常によく知っている聖句ではないかなというふうに思います。それでは皆さん一緒にお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方は、お手元のご自分の聖書で、お持ちでない方は、今こちらのスクリーンに映し出されております聖句を、ご覧になっていただきたいと思います。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエスはなぜ この教えを新しい掟というふうに語ったのでしょうか。愛しなさいという教えはすでに聖書の他の箇所にもあるのではないかなというふうに皆さん思われているかもしれません。なぜイエスはここでわざわざ新しい掟という言い方をしたのでしょうか。実はこの同じ質問を2日前の金曜日の夜、既婚者男性リボで、この教会の、既婚者兄弟の皆さんに質問をしました。皆さんいろいろこう考えて、いろんなこう答えをしてくださいました。皆さんいい考え感覚をしているなというふうに思う答えをいつかこういただきました。その中で一人の兄弟が、実は私が説明したい内容をぴったりの回答してくださいました。花垣有彦さんでしたね。びっくりしました。では皆さん一緒に考えてみましょう。皆さんはではなぜイエスはここであえて新しい掟というふうに語っているのでしょうか。愛しなさいという教えはすでに聖書の他の箇所にもあるのではないでしょうか。隣人を自分のように愛しなさい、皆さんよく知っています。この教会のミッションステートメントの中にも用いられます。マルコによる福音書12章の31節において、イエス・キリストご自身が語っているんですね。隣人を自分のように愛しなさい、これは旧約聖書のレビ記の19章の18節からイエス・キリストが引用された箇所です。自分自身を愛するように自分を愛しなさいという箇所なんです。つまりは愛しなさいと、隣人を愛しなさいという教えはすでにあったんです。ならばなぜイエスはここでわざわざ新しい掟というふうに言っていたのでしょうか。あなた方に新しい掟を与える、回答はこの黄色の箇所です。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。何が新しいのかというと、これまでは自分自身を愛するように隣人を愛しなさいという掟であったわけです。イエスがここで命じている愛の期待基準というものは、イエスがあなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさいということなんです。つまりどういうことかというと、基準がはるかに高くなっているということなんです。ではイエス・キリストがどのような基準で弟子を愛したのかということについて見ていきたいと思います。それはヨハネによる福音書この前の部分で現れています。皆さんよくご存知の聖句です。長い聖句になります。お手元の聖書お持ちの方、聖書じっくりと読んでいきたいと思います。お文字でない方、聞いてくださるだけで結構です。それではお読みします。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから互いにたらい水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来るとペテロは、 主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かる前が後で分かるようになると言われた。ペテロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモペテロが言った、主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく。しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。イエス・キリストが十字架にかかる前夜、最後の晩餐の夜の教えです。それがどれほど重要であるかということについて考えてみたいと思います。残される愛する者たちへどうしても伝えたいメッセージ、それがこの箇所であるわけです。遺言という言い方をできるかもしれません。イエスが愛し抜いて弟子たちに伝えたメッセージです。弟子たちの足を洗った後に語った教えというのが、先ほどお読みしました34節から35節になるわけです。弟子たちの足を洗った後に語った教えです。この出来事をイエスはあえて記憶に残すために身をもって示したのではないかなというふうに私は思います。教えと人生が一致しているときに、その教えは力を持ちます。そのメッセージは強烈にその場にいる人たちに伝わっていきます。クリスチャンとしての聖書の教えを伝えられるかどうかは、実はこれにかかっているのではないかなというふうに私は思いました。私たちの人生はどんなメッセージを発しているでしょうか。自分が発しているつもりのメッセージと周囲に伝わっているメッセージは一致しているでしょうか。日本には実に厄介な文化があります。それは本音と建前という文化ですね。どういうふうに訳されるのか非常に興味深いところです。すいません、で通訳の方々を非常に悩ませていることだと思います。本音と建前、イエスは公の場で語るメッセージと弟子たちとプライベートで時間を過ごす時のメッセージが一致しておりました。実はこれが最も難しいことであり、そして最も大切なことなのではないかなと思います。これを実践するためにも、実は私は先週山崎牧師が語った通りのこの教えを守るということが重要ではないかと思います。 先週山崎牧師がイエスは涙を流されたという箇所から深めて説教してくださいました。つまり感情を適切にプロセスをするということが重要であるということを語っていただきました。それがないと聖書の教えと自分の本当の思いにギャップが生じて結果として信仰生活が破綻します。皆さん自身がそのような経験をされたことがあるかもしれませんし、もしかすると今そのような経験をされている最中かもしれませんし、そのような経験をしてこの教会を去っていってしまった人もいたかもしれません。非常に重要な教えであるというふうに私は思います。私たちの教会では学生各世代の人々の救いを真剣に考えています。中でも特に私たちは次世代の子どもたちがクリスチャンになるということを明確な目標として掲げております。この教会で育つ子どもたちを私たちはキングダムキッズというふうに呼んでいます。キングダムキッズの親たちはつまりこの教会のクリスチャンたちなんですね。教会での顔と家での顔が一致しているということが聖書のメッセージを子どもたちに伝える上での最重要課題であるかというふうに思っています。ですから私たちは夫婦関係、親子関係に互いに入り込んでいくわけです。社会の価値観からしたらもうものすごいおせっかいなことするんです。でもそれはイエス・キリストの愛の期待なんですよね。私たちは日本の恥の文化、恥の意識に負けません。謙虚さと真実を愛します。それによって私たちはお互いの人生に入り合います。情緒的なつながりというものは弱さや失敗を認める正直な関係の上に成り立つものです。時に正直な感情を持った涙を持って私たちはつながるということを実感することがあります。先週山崎牧師の説教の中にありました、泣いてもいい、自分の感情を明らかにすること、それはつながる上で時に非常に大切なことであるということです。この足を洗うという行為について考えてみたいと思います。この足を洗うという行為は2000年前のこのイスラエルにおいてユダヤ人の奴隷でさえもしなかった行為なんです。つまりは異邦人の奴隷の務めでありました。ペテロがイエスに足を洗ってもらう場面で皆さんお気づきになったかもしれません。ペテロのこの反応というのはちょっと尋常じゃないんですよね。ものすごく動揺して困惑して拒絶をしているんです。なぜペテロはここまで困惑するんだろうって皆さん思ったかもしれませんけれども、これはこの時代の文化的背景を理解すると納得がいくんです。先ほどお話をしました通り、ユダヤ人は異邦人と接することがありません。この足を洗うという行為はユダヤ人の奴隷でさえもしない異邦人の奴隷がおそらく唯一この時にしたことなんですよね。ペテロは、私はこういうふうに思います。この反応はペテロはおそらくこの時に生理的な違和感を感じてしまったんではないかなと思います。そういうこと皆さんないですか。もう生理的にちょっともう理屈じゃなくても生理的にちょっともう受け入れられない、そのように思うことというのは皆さんないでしょうか。ペテロのこれまでの価値観に全くそぐわないことを主イエスはここでしたわけです。 イエスの愛し方というのは時に違和感を感じさせることがあります。このイエスの謙虚さを持ったこの愛というのは圧倒されるほどの謙虚さです。そしてこの圧倒されるほどの謙虚さをイエス・キリストはその弟子たちに命じているわけです。違和感や抵抗があるからやらない、受け入れない、それは私たちの自然な罪深い反応だと思います。ですが違和感があるからやらない、抵抗があるからやらない、受け入れないという態度はイエスにどのように言われるかというと、私と何の関わりもないというふうに言われる心の態度なわけです。つまりはイエスとつながりがないということになってしまいます。これがイエスの愛する弟子たちへの教えであって掟であって期待であります。世の中の関係に対する期待とは明らかに違います。そして世の中の人には実は実践不可能な教えなんです。で、クリスチャンにとってじゃあ簡単にできることかというと、クリスチャンにとってもものすごく難しい教えなんです。つまり生まれながらの人間にはできない教えです。イエスの十字架と復活の意味を知る生まれ変わった弟子、自分の罪に心を砕かれてイエスを主にするということができた、そのイエス・キリストの本当の弟子にしか実践のできない非常に高い期待の掟であるわけです。この教会のメンバーの方々は全員小グループと呼ばれるコミュニティに属しています。なぜ小グループに属しているのかということを皆さん考えたことがありますか？なぜでしょう。なぜは大切ですね。なぜ私たちは小グループというグループに所属しているんでしょうか。言ってみれば私たちの教会では、強制的に小グループに入れてるんです、ね、でもなぜでしょう。教会の決まりだからでしょうか。決まりでやってるんだったら多分その意味があまり分かんないと思うんですね。なぜ私たちはこの小グループと言われる場所に属しているんでしょうか。私はその理由はこれだと思います。実は非常に大切な意味があります。私たちが小グループに属しているということ、皆さんが属しているこの小グループはイエスの愛で足を洗い合う場所なんです。このイエスの命じられたこの新しい掟を実践する場所であるんです。このこれほどの謙虚さ、これほどの正直さをもって互いに足を洗い合う、使い合う、その関係というのは時に裏切りを味わうこともあります。それはイエス・キリストご自身が味わったことです。私たちは自分にとって最も汚れている、恥ずかしいと感じていることを互いに明らかにして心の深いところまで入り合います。そしてそこに触れ合っていきます。この行為を私たちの教会ではディサイプリングというふうに呼びます。ディサイプリング、英語の言葉ですけれども日本語にいたしますと弟子訓練とか弟子化、化というのは化けるという感じですね。弟子訓練とか弟子化というふうに言われます。奴隷の態度に等しい謙虚さを持って愛するというのはこれは皆さんの自然にできることでしょうか。これは訓練なくしてできることではないんです。奴隷の態度に等しい謙虚さを持って愛するというのは居心地のいいはずがありません。 ですが、イエスが語られました。ヨハネによる福音書13章17節を読みますと、イエスはこう語りました。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。そのように言いました。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。このイエスのものすごく高いこの基準、互いに足を洗い合うイエスのような愛を実践するときに、イエスは語りました。幸いである。新改訳の聖書を持っている方は、この箇所、幸いであるという箇所が祝福を受けるというふうに書かれています。これは霊的祝福です。神様をより深く理解できるようになる、神様イエス・キリストにつながる。他にもこの霊的祝福という意味があろうかと思いますけれども、主にそのようなものだというふうに考えられます。そしてこの霊的な祝福を受けるということによって、結果として私たちはイエスのようになっていくわけです。イエスのようなものに作り変えられていくわけです。皆さんにとってどうですか？自分がイエス・キリストのように作り変えられていっているということは嬉しいことですか？どうでしょう？最近ちょっと考えたことがありました。娘が今年、神様によって与えられまして、最近教会内の方々からも、実は教会外のいろんなところに行くたびに言っていただくことがあるんです。それはこういうことなんです。娘の顔を見て、パパそっくりですねものすごく言われるんです。実は今週も言われましたね、パパそっくりね、いろんな事情を全く知らずに皆さん言ってくれるんです。パパそっくりですねね、言われるんです。娘はどう思ってるかは分からないんですが、私は素直になんか嬉しくなるんです。パパそっくりって言われて、実はなんかものすごく嬉しくなるんです、でそれを自分の体験と重ねてちょっと考えました。神様は私たちがイエスに似ている、イエスそっくりっていうふうに誰かに言ってもらったらどれほど嬉しいんでしょう。それがお父さんの愛ではないかなというふうに思いました。この掟というのは、私たちがイエスそっくりと言われる、イエスみたい、イエスに似てるっていうふうに言われるために不可欠な教えなんです。世に福音が伝わる力というのは、この御言葉を生きている弟子たちのこのような関係にあるというふうに思います。黄色で書かれている箇所です。このイエスが愛したような愛で互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると書かれています。今日皆さんどうでしょうか？脆弱に話す文化というのが、この教会の中に、皆さんの小グループの中に定着しているでしょうか？真実を勇気を持って謙虚に兄弟姉妹に対して語っているでしょうか？表面的な世俗的な会話で終わっていないでしょうか？不信感や恐れに負けていないでしょうか？私は親となって自分の愛する娘に自分の身をもって伝えたいメッセージというのはこれです。イエス・キリストのこの愛を実践することで、イエスとつながって兄弟姉妹とつながれるということです。教会に来ていながら他の兄弟姉妹と深くつながっていない姿というのは、子供に希望を与えません。私は将来娘にこのように語りたいと思います。パパは全然完璧じゃない罪人だけど、 こんなに素晴らしいイエスの弟子のおじさん、おばさん、お兄ちゃん、お姉ちゃんとつながってるよ。このように娘に伝えたいと思います。自分が親として一緒にいてあげられる間も、自分の亡き後も、娘がどんな人生を送るかというのは、私がどんな関係をこの教会の中で今気づいているかということに大きく影響されるというふうに思います。ディサイプル、つまり弟子訓練を受けるというのは、これは自分の責任です。ディサイプルされていない人生の結果も私たちは借り取ることになります。ディサイプルされる姿勢がないということは、つまりどういうことを意味しているかというと、自分が罪人であるという聖書的な原則を受け入れていない、またはそれを信じていないということを意味します。また自分には助けてもらう必要はないというメッセージを周囲に発することとなります。自分自身が小グループの兄弟姉妹に脆弱に話す責任があります。実は年を重ねるごとにこれは難しくなってくることではないかなと思います。ですがそれでもイエスの掟は変わりません。それでも洗ってもらう足を差し出す必要があるのです。互いに足を洗い合う必要があります。この小グループをリードしている小グループリーダー SGL と言われる兄弟姉妹の方々がこの教会にはいますが、 SGL の兄弟姉妹の皆さんは特に気をつける必要があるかなと思います。これは私自身も含めてです。皆さんは完璧であるということを求められていません。イエスとイエスの弟子である兄弟姉妹の前で正直で真実で謙虚であるということがむしろ求められている、ことです。イエスは自分を裏切ると分かっていた弟子ユダの前でも正直で真実で謙虚でありました。ですからイエス・キリストはものすごく傷ついたんです。傷つくことを恐れて心を開かないとすれば、それはイエスと何の関わりもないことになるというふうに私たちがイエスに言われてしまうことです。今日皆さんの小グループの兄弟姉妹はどんな思いがあってどんな戦いをしているかお互いに知っているでしょうか。小グループに属しているということがイエスの命じている掟を実践しているということ、それによってつながっているということを意味しません。私はこの教会を牧会するという務めを神様にいただく中で心を痛めていることがあります。自分が父親にならせていただいて、自分がディサイプリングを受ける必要性をこれまで以上に痛感をしています。そのような中で既婚者男性ディボにも日曜ディボにも来ない既婚者兄弟がこの教会の中におります。少なからずいます。誰のことをお話しているのかお分かりだと思います。自分の本当の状態を同じグループの兄弟姉妹に話さない、アカウンタビリティ、説明責任というふうに日本語で訳されます。それがない。これは自分の責任です。自分の本当の状態を伝えるのは、それは自分の責任です。分かってくれよというのは、傲慢な態度です。私たちはお互い罪人であって人間です。分かりようがないんですよ。自分がちゃんと説明をする責任があるんです。ですから私たちは教会で感情カードというものを販売するんです。どのように表現をするのか、それをちゃんと自分が学んでないと伝えられないんです。それはイコールつながりを持てないんです。その責任は自分にあるんだということです。今日皆さんどうでしょうか。 弟子の心持ってるでしょうか。私は単に自分が一生懸命準備した既婚者男性リボ、ね、日曜リボに来ないという人々を責めてるわけでも何でもありません。当然いろんな事情で参加できないことはあるでしょう。私が一番心配していることはディサイプルされていないということが最も心配なんです。一人一人の兄弟姉妹の皆さんが本当に果たして心はディサイプルされているだろうかということが一番気がかりなんです。なぜなら私たちは自然に罪人でありますから、イエスのようになっていくということはものすごく不自然なことなんです。弟子の心態度というのは自然には身につきません。継続的また意図的な努力が必要になってきます。そして継続的意図的な犠牲が欠かせないものとなってきます。ここに書かれた聖句を皆さんは実践をしているでしょうか。これはあなたの責任なんです。この聖句を実践することで世に対するメッセージを伝えます。イエスの弟子の兄弟姉妹で集まる場というのは、先ほど申し上げましたがイエスに足を洗ってもらう場です。心をディサイプルされる場です。私の今週の悔い改めは、この小グループというイエスのコミュニティにイエスと同じ期待をするということです。私はイエスが命じた掟を実践することをそこまで聖書通りに期待していなかったということを認めざるを得ません。イエスの期待ではない自分の期待を許していたと思います。イエスは自分がいなくなっても弟子同士で足を洗い合うということを期待しました。うまくできるかどうかは別として、弟子同士が実践することを期待して命じました。なぜ私はこれを聖書通りに、イエスが言った通りに期待しなくなってしまったんでしょう。自分の中で考えました。私の中には恐れがありました。この兄弟は難しい過去、スキーマがあって助けるのが難しいんではないか、この兄弟を助けようとする兄弟がうまくできなかったらどうしよう、この難しい傾向を持っている兄弟が余計難しくなってしまったらどうしよう、そのような恐れが正直私の心の中にありました。ですがそれはコミュニティの力、イエスの命じた掟を信じていない私の不信仰であったというふうに思います。イエスが信じて私たちに命じてくださったんです。イエスはできないことを命じる方ではありません。私たちができるというふうに信じて命じてくださった掟なんです。ですから勇気を持って私たちはこれを今日から実践していきましょう。足を洗い合う、これの意味するところは何でしょうか。実は私は考えました、ね、実際にもしかすると皆さんの今隣に座っている兄弟あるいは姉妹に、今靴下を脱いでください、私が足を洗います、ね、ちょっと笑っちゃいますし居心地は良くないんですけれども、実は私はそれをすることの方がイエスの意図しているこの愛する期待、これを実践することよりも簡単だなと思います。物理的に誰かの足を洗ってあげることの方が私ははるかに簡単だなって実は思うんです。でもイエスが教えていることはそういう行動的なことではないんです。心の態度なんです。愛の期待なんです。愛の基準のことを語ってるんです。それは何か、足という最も触れてほしくない、もしかしたら汚いあるいは臭い場所を自らさらけ出すということを意味しているわけです。もしかすると今日皆さんの中で勇気を持って決意を持って小グループの兄弟姉妹の皆さんに足を出してみたら、それが実は思ったよりも汚かった、 思ったよりも臭かった。ですがそれでもイエスは洗ってくれるんです。それでもこの教会の兄弟姉妹の皆さんはイエスの愛で触れようと思ってくれてるんです。私たちの兄弟姉妹の罪や弱さがどんなに汚くても臭くても愛を動機に身をかがめて洗い合う、これがイエスの私たちの小グループに期待をされている関係であります。私も思い返しました。私も今もそうしていただいてますし、私も過去にそれをしてもらったことがあるんです。思い出しました。20年前、私はあまりにも心が固く、心がプライドでガチガチになって、自分の本当の思いも感情もわからなくなっていました。今振り返ると自分の感情と聖書の教えがもう分離してしまって、まさに先ほど話した信仰生活が破綻をしていたんだと思います。もう自分の感情が何を感じているのか、もう何を考えているのか、思っているのか、もう分からなくなっている。でも聖書の教えは知ってる。その狭間でもうニッチもサッチもいかなくなってるんです。そういう状況だったと思います。そんな中で私はアドバイスをいただきました、ある兄弟に。そして私はあることを実践しました。毎日徹底的に正直に自分の罪、思いを書き出すということを決意しました。そしてそれを書いたこと、どんなに恥ずかしい思いがよぎってもそれに負けない、これが私の思った真実。クリスチャンだからこういうこと思っちゃいけないとか、もうそういうのを横に置いて、これが正真正銘の私の今の状態、今思っている私の考え、私の感情、それを毎日書き出して、当時はメールがそれほど普及をしておりませんでしたので、毎日ファックスです。ファックス毎日送りました、ね、どこに送ったか、ね、山崎家に送ったんです。山崎たけしさんは毎日、ね、おそらくもう途中で嫌になったでしょう、多分読んでてあまりにも汚くて臭くて、おそらくもう嫌になったと思います、途中で。でも私はそれをおそらく数ヶ月間やり続けたと思います。やり続けました。意味があったと思います。その地道なプロセスに私は今すごく意味があったというふうに思います。正直であるということ、ね、本音と建前に影響されやすい私は意図せずたくさんの嘘をついていたんだなということに気づくようになりました。自分が伝えたいと思っているメッセージと自分の人生から伝わっているメッセージはまさしくも全く違うものになっていました。先週山崎牧師は自分のクワイエットタイムノートのシェアをしてくださいました。なぜ山崎牧師がそこまでしてくださったか、その意図を皆さんお分かりでしょうか。自分の感情をプロセスするということはこういうことですよというのを身をもって模範を示してくださったんですよ。その意味が果たして分かっていたでしょうか。私は思い出します。夜中でもどんなに疲れていてもイエスの愛に突き動かされて私の足を洗ってくれた兄弟姉妹がいたから今日の私がいるんです。今日皆さんはそのような互いの足を洗い合う愛を実践しているでしょうか。教会が世に対しての希望のメッセージを伝える鍵はこの聖句にあります。この聖句にとどまる教会を作るのは私たち一人一人の責任です。今日ウェルカムで築高弘君が語ってくれました。私の責任です。この教会は、この学び会は私の責任ですというふうに語ってくれました。私はそれは聖書通りの確信だというふうに思います。居心地悪いことを他の人にやらせて、リーダーにやらせて、スタッフにやらせて、それはイエスの掟を実践していることではありません。 あなたの謙虚さと勇気があなたの人生を変えます。そしてあなたの家族を変えます。それは結果としてこの教会を変えることになります。そしてこの日本の社会に希望を与えることとなっていきます。今日の礼拝の交わりはこれまでと違うものにしましょう。今日皆さん一人一人に責任を持って決心をしていただきたいと思います。あなたの努力だけであなたがイエスの弟子であり続けるということはできません。コミュニティとのつながりなしに弟子で居続けるということは不可能です。これまで話せなかったことを今日謙虚に、聖霊を与えられている私たちイエス・キリストの弟子は聖霊を欺かずに勇気を持って語りましょう。互いに足を洗い合いましょう。自分の足も出しましょう。そして出してくれた足に触れましょう。イエスのこの新しい掟を実践すれば必ず祝福される。これがイエスの約束です。これを実践するときに私たちはイエス・キリストの愛を知って心でつながって、それだけでなくそれが皆さんの愛する誰かの救いに必ずつながってくると私は信じています。それではこれから聖餐式を取りたいと思います。イエス・キリストの十字架を覚えて皆さん一緒にお祈りをしたいと思います。愛する天の神様、今日私たちの主イエス・キリストのメッセージを改めて学ぶ機会をいただいたことに心から感謝をいたします。私たちは罪深いもので、あまりにも自己中心で自分の居心地の悪いことを生理的にもう拒絶してしまったり、そこから逃げ出したりしてしまうものです。ですが今日学んだ御言葉の中から分かりました。私たちはその居心地悪さを選んで避けてしまうときに、イエス様はあなたは私と何の関わりもないというふうに悲しみの中で言われる方であるということです。神様、どうか今日私たち一人一人が主イエスの新しい掟に従える力をどうか与えてください。どうかそれを今日実践する勇気と謙虚さを私たちに与えてください。今日この聖餐式の機会に心から感謝します。私たちが自分の罪を告白し、自分の罪と向き合い、イエス・キリストの十字架の愛を知った時から、また今日でもその同じ愛で私たちを愛して私たちの足を洗ってくださる主イエス・キリストがいることに心から感謝いたします。すべてを主イエスの名によってお祈りいたします。アーメン。